こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。コーラン上はイスラームの聖典クルアーンを、東洋思想イスラーム研究者の井筒俊彦がアラビア語原典から日本語へ訳した岩波文庫3分冊の第1巻である。収録の中心はカイテビア貧牛、イムラン家、女食卓などで、啓示の時期としては主にメディナ期に属する長い章を読むことになる、単なる教義の要約書ではなく、信徒にとって神の言葉として受け取られてきたテキストそのものに向き合うための翻訳である。5つ分けの特徴は、古典語としてのクルアーンを過度に文語化せず、呼びかけ、警告、誓い、命令といった発話の力を口語的な日本語で伝えようとする点にある。成立事情を踏まえた解説も備え、宗教法共同体啓示を切り離さずに考える入り口を提供する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、独占されるものとしてのクルアーンを日本語の声に移す翻訳、クルアーンという語には独説されるものという意味があり、原典は黙読用の情報集ではなく、声に出して受け取られる啓示としての性格を持つ。井筒俊彦枠はこの点を踏まえ、神が人間に直接語りかけるような文の緊張を日本語で保とうとしている。そこでは慈悲の宣言、信じない者への警告、自然界の調への注意喚起、共同体への命令が連続し、論文のように順序立てて結論へ進む文章とは異なる読書体験が生まれる。翻訳を読む際には同じ主題が反復されることを単純な重複とみなさない方が良い。反復は記憶と習得に関わると同時に、聞き手の態度を問い直す働きを持つからである。原文の韻律や音楽性を日本語で完全に再現することはできないが、本訳は意味の説明だけで終わらせず、啓示が発せられる強度を伝えようとする。そのため、イスラームを外部から解説する本では捉えにくい聖典の語り口に接近できる。次に、メディナ期の嘲笑に現れる信仰と共同体秩序の不可分性、上巻きに多く収められるメディナ期の章では、唯一神への信仰が礼拝施し、契約、家族、相続、紛争といった具体的な生活上の規範と結びつけられている。これはクルアーンが抽象的な神学だけを述べる書物ではなく、新たに形成される信仰共同体がいかに生きるべきかを示す啓示でもあったことを表す。例えば、貧牛章のような長い章では、信仰の告白、過去の共同体への言及、法的倫理的指示が交錯する。現代の読者には、話題の転換が急に見えることもあるが、信仰行為、共同体の正義を分離しない視点が、その配列を支えている。本章を通じて重要なのは、個別の規定だけを取り出してイスラーム全体を判断しないことである。各規定は啓示を受け取る共同体の課題と関係しており、前後の呼びかけや倫理的原則の中で読む必要がある。聖典を読むことは、宗教が社会的秩序をどう構想するかを考える作業にもなる。さらに、ユダヤ教、キリスト教の伝承を継承しつつ再定位する預言者像、上巻ではアダム、アブラハム、モーセ、イエスなど、ユダヤ教、キリスト教の伝承でも重要な人物や出来事が繰り返し言及される。ただし、それらは先行する聖書物語をそのまま再話するためだけに置かれているのではない。クルアーンは、神が様々な民に預言者を使わしてきたという連続性を示しながら、最終的には唯一神への服従と啓示への応答を中心に物語を再定位する。したがって、基地の聖書的名称を見つけても、同一の筋書きや神学を期待して読むと見誤ることがある。重要なのは、各エピソードが当時の聞き手に何を促すために呼び出されているかである。約束への忠実さ、傲慢への警告、共同体の防音、神の慈悲と汚きといった主題が、過去の預言者たちを媒介に現在の聞き手へ向け直される。本書は、イスラームを他の一神教から孤立した宗教として扱うのではなく、共通の預言者伝承を共有しつつ、独自の啓示理解を形作った宗教として理解する基礎になる。そして、章の配列と啓示年代を区別して読むための基礎知識、クルアーンの章は、一般に啓示された年代順には配列されていない。比較的長い章が前の方に置かれ、初期メッカ期の短く強い章句は後半に多い。このため、上巻きを冒頭から読むと、預言者ムハンマドの活動の最初期から順を追っているわけではなく、すでに共同体の課題が複雑化した局面の啓示に触れることになる。5つ分けに付された解説は、聖典がムハンマドの生前に一冊の書物として順次執筆されたものではなく、断続的に下された啓示が後に冊子へ編纂されたものであるという前提を理解する助けとなる。この成立事情を知ると、主題の反復や文脈の転換を編集の欠陥として即断せずに読めるようになる。もっとも、啓示年代の推定や章句の歴史的文脈には研究上の議論もある。読者は年代区分を絶対的な鍵にするのではなく、章の現在の配列、伝統的な読種、歴史的背景という複数の層を区別して捉えるべきである。その姿勢が聖典を安易な抜粋や固定観念から守る。 最後に神の慈悲、自然の調が作る倫理的な世界像、本書の神は慈悲深く人間を導く存在として語られる一方、行為を見通し、終末において気楽存在としても示される。この慈悲と気楽の平地は単なる恐怖や服従を求める構図ではない。人間が自らの行為に責任を負い富み、家族、権力、他者との関係を神の前で問い直すための倫理的枠組みになっている。また天、雨、大地、昼夜、生き物などの自然現象は神の存在と力を指し示す調として反復的に語られる。ここで自然は崇拝の対象そのものではなく、創造者を認識し感謝する契機である。こうした表現を読むと、クルアーンにおける信仰は内面的な確信だけで完結せず、世界の見方、感謝、施し、構成、自己抑制へつながることがわかる。現代の読者にとっては終末や審判の表現が距離を感じさせる場合もある。しかしそれを自義的な恐怖の描写に限定せず、人間の責任と共同体の不正をどう可視化するかという問いとして読むことで、本書の倫理的射程をより正確に把握できる。結論として、コーラン上イスラームについて断片的な知識や時事的なイメージだけでは満足できず、まず聖典の本文から理解を始めたい読者に適した一冊である。宗教学、思想史、比較宗教、アラブイスラーム文化に関心を持つ人はもちろん、ユダヤ教、キリスト教とイスラームが共有する預言者伝承を比較したい人にも有益である。一方、飲食規定や家族法などを簡潔な Q&A 形式で知りたい場合、本書だけでは目的に合わない。本文は長書を中心とする翻訳であり、個別慣習を現代的に解説する入門書ではないためである。その代わり、規範がどのような金環、共同体感、責任の思想と結びついて語られているかを、一時テキストに即して考えられる5つ分けが動詞の概説書と異なるのは、日本語で読める情報へ整理することよりも、啓示の呼びかけと古典的聖典の表現に読者を直接向き合わせる点にある。ゆえ中下を通読するには根気を要するが、解説や注釈を手がかりに反復文体、歴史的背景を確認しながら読むことで、イスラームを単純な制度や固定観念へ還元しない読解力が得られる。ご支援いただける場合は、井筒俊彦、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。